古代の福岡を歩くシーズン9。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン9。この番組は三山市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。最近太宰府天満宮にお参りに行ったんですが、参道は韓国や中国、タイ、ベトナムといういろんな国からお参りに来た方でいっぱいでした。こういった太宰府天満宮に参拝に見える方は、昔から財布参りといって、日本国内の町や村からたくさんの方がお参りに見えていました。こういった財布参りの道が今でも残っているところが中川市にありました。そこで今週は中川市に残る財布参りの道を歩いてみようと思います。ご案内は中川市の歴史ガイドボランティア中川の城津美恵子さんにお願いしました。
中川市に行きました。ここは県道56号線といいまして、車の激しいところなんですけども、セブンメリオンというゴルフ場がありますが、その玄関のところに今立ってお話ししてます。今日は中川市の財布参りの道を、皆さんにご紹介していこうかなと思ってます。ご案内を城津さんにお願いしています。よろしくお願いします。
はい、中川市にはですね、参拝の道、財布参りの道で歩けるところが比較的残っています。はい、その道すがら、歴史のなど含めましてご案内をしていきたいと思います。はい、
まずこの財布参りの道の財布参りっていうのは、もちろん太宰府の道真公が祀ってあります。太宰府にお参りするための道ですね。
はい、そうなんですね。財布参りとは学問文化の神様であり、農耕の神様として人々の信仰を集める太宰府天満宮の菅原道真公に参詣し、その後太宰府周辺の名所を巡ることですね。この財布参りの道っていうのが、はい、いつ頃から行われたかって言いますと、はい、戦国時代も終わって、はい、江戸時代半ばになりますと、庶民の生活や治安も随分良くなりました。はい、で、参勤交代が行われることによって、街道筋や橋、宿場施設の方も整備されるようになりました。はい、そして全国各地の有名な寺社参拝と物見遊山を兼ねた観光ツアーというものが庶民の間に爆発的に流行しました。はい、ただですね、江戸時代、庶民が領国の外へ出ることは厳しく制限されておりました。はい、特に百姓は米を作らなくてはいけないので、村から出ることはほとんどありませんでした。ご法度だったんですね。はい、けれども、五穀豊穣を願う寺社参りと、体の病や傷を治すための湯治は例外として認められておりました。はい、でも普段自分の住んでいる地域を遠く離れることがほとんどなかった当時の庶民にとっては、寺社参詣は一生に一度はと願う夢の一つだったわけなんですね。
まあ、娯楽ですよね。
そうですよね。
一緒に一回、楽しみたいということですよね。
そうですよね。一回ぐらいはお参りしたいなっていうようなね、はい、そういう切なる希望を皆さんお持ちだったんだと思いますね。はい、今セブンミリオンというゴルフ場の前におりまして、はい、ここがですね、佐原から中川市の西畑へ越えるこの峠、岡崎峠と、
岡崎峠、
はい、言います。
岡崎は小さい傘、
はい、竹冠に立つ、
竹冠に、はい、傘ですね、立つという字ですね。
はいはい、はい、そうですね。はい、この上り詰めたところが佐原区と中川市の境となっております。
はい、はい、その岡崎の傘っていうのはね、 昔こう頭にかぶってた傘ですね、あの傘を表すんですね。
はい、はい、そうなんですね。はい、でこのおかさぎの名前の由来というものがございまして、はい、福岡藩士の加藤一巡が編纂いたしました筑前国不時付録によりますと、はい、里人の説に菅原道真公が太宰府に赴く際、当地で休息し傍らの松にその傘をかけたことから、その地は傘掛け天神森と称されるようになり、はい、これに由来して尊兵を奥傘の木おかさぎと記したというふうに伝えております。
そうですか。
はい、
名前にもね、ちゃんとそういう由来があるんですね。
そうなんです。
言葉にもね。
そうですね。
おかさぎっていい名前ですよね。
そうですよね。はい、それからですね、この早良区の方には、はい、菅原道真公の伝承話がかなり多く残っているんですね。
菅原道真公が、ね、ですね、天神様ということに、なられて、時代によってですね、いろいろこう信仰の仕方もね、変わってきたんじゃないかと思うんですけど、その辺どうですか。
はい、そうなんですね。道真公が九州の方に流されましたのが901年になります。はい、そして、太宰府政庁の近くに今は榎木社というのが祀られておりますが、そこの方で、2年ほど幽閉されまして亡くなられるわけなんですね。はいはい、亡くなられた後に京の都ではもうやたらめったり雷が鳴ったそうなんですよ。はい、で四神殿にも雷が落ちまして、はい、道真公を無実の罪なのに、はい、そういう謀反を起こしたという罪をかぶせた人たちが雷に打たれて多く亡くなったそうなんですよ。そこから、はい、貴族の人たちは雷が鳴るとすごく怖がったんですが、はい、当時はですね、平安時代 95% が農民なんですね。はい、で農民たちは神様が鳴ったら雷っていう漢字を思い浮かべます。うん、雨に田んぼと書きますよね。はい、神様が鳴っている、あ、雷様だ、あ、田んぼに雨が降るよ、ということで非常に喜んだそうなんです。はい、そして稲妻っていうのがありますよね。あれは稲の妻と書きます。
はい、
はい、で稲妻が鳴った年にはお米が豊作になるよということで、農民たち、一般庶民の人たちにとったら雷様っていうのは雨をもたらせてくれる恵みの神様であったわけなんですね。はい、だから、当時は農耕の神様として、天神信仰というのは日本国中に広がっていたということです。
はい、
はい、でこれがもし貴族の神様だったらここまで天神信仰は広がらなかったと思われますね。はい、それからやっぱり道真公というのは非常に優秀な方でありました。でその例えばそうですね、鎌倉時代は正直の神としても祀られ、
正直の神、
はい、ご自身がもうそれこそ嘘をつかれて、こんな風に無実の罪をかぶせられてこちらの方に流された、だから正直に行きましょうねみたいな感じ。
なるほど。
はい、それから室町時代とかなりますと、だんだんとレンガの神様であったり、今度は教養、
ね、
文化の方の神様として祀られるようになってまいりました。
はい、学問の神様。
はいはい、そしてその学問の神様なんですが、
はい、
学問の神様と祀られるようになったのは江戸中期になるようです。
あ、そうですか。
はい、江戸中期になりますと武士の子供っていうのは藩校、その藩の学校に通いますね。
はい、
で一般庶民、やっぱり戦国時代が終わって平和になると読み書きそろばんが必要となってくるわけなんです。はい、でその読み書きそろばんを学ぶためにもお勉強しなくてはいけない。そこで庶民が自主的に立ち上げたのが寺子屋になるわけです。
ね、
はい、で寺子屋を立ち上げまして、じゃあ学問の神様は誰にしようということで、万丈一致で菅原道真公でしょうっていうことになったんですね。ですから25日、この日は菅原道真公のご縁日というふうに言われています。道真公がお生まれになったのが845年の6月の25日、 亡くなられたのが903年の2月の25日、
うん、25日ですね、
はい、で25日はご縁日だということで、うん、はい、その月に1回はですね、道真公のお軸を飾ったり、近くの天神社の方にお参りに行ったりして、はい、学問の向上を願ったということですね、うん、
はい、はい、まあ、そういうふうに時代によって天神様の信仰というのも少し変わってきた、それがずっと今も続いているというようなことでしょうね。
そうですね。そしてやっぱりもう何て言いますか、天神様って言ったらオールマイティの神様なんで、はいはい、もう何でもお願いを聞いてくださる。そして御利益っていうのが必ずある、うんうん、そしてやっぱりもう農村はやっぱり天神様って言ったら天の神様、ね、
はいはい
はい、ですのでそういうのを多く祀ってありまして、この早良区の方に、まあ、多く残っているのをいくつか取り上げてみますと、うん、早良区にあります老松神社は菅原道真公が今宮神社に参拝したことから起源を持ちます。早良区役所入部出張所の裏に菅原道真公が太宰府への左遷途中に手を清めたと言い伝えのある松金の井があります。この井戸の水は昭和初期まで飲料水や酒造りに利用されていました。
はい、
そこで手を清めた道真公は道を挟んで向かい側にある今宮神社に参拝され松を植えられました。
はい、
この松が一夜のうちに成長し古木となることがあれば後に自分の無実が晴れるであろうと念じながら植えますと、うん、一夜で老いた松になったと伝わっています。
はい、
この松は飛び松と呼ばれ、この、はい、
はい、
そうなんですね、この地の呼び名になったという言い伝えがあります。
はい、
道真公が亡くなられた後に今宮神社の宮司さんが病気回復祈願をこの松にしたところ全開したためにその傍らに社殿が建てられました。これが今日の老松神社の由来となっております。
はい、
はい、そしてもう一つ、早良区の板谷には真子姓の方がおよそ70人ほどいられます。
はい、
道真公の実、真実の真ですね、はい、それに子供の子と書いて真子さんと言いますね。はい、道真公が藤原氏の刺客から逃れるために瀬振の頂にある板谷まで逃げてきたことがありました。
はい、
数日後太宰府へ立つ際に親切にしてくれた板谷の民家に同伴の子供を預けました。
はい、
道真公の子供という意味の真子、これが板谷の真子姓の始まりとされています。はい、そのご子孫が奉納したという菅原道真公とそのお母様、そして奥様二組の像が北山神社の御神体となって今も祀られています。
はい、といったようなことですけども、ここですね、岡崎峠と言いますか、
はい、そうです。
ここからだいたい、その大まかに言いましてね、太宰府天満宮まではどういうふうなルートで、歩いていったんでしょうか。
まあ、ここの岡崎峠を通りまして、
はい、
はい、中川の方に入ってまいりましてね、
はい、
そして西熊という地域を通って、
はい、
で別所、
別所、
はい、それから山田地区、
はいはい
はい、
山田ありますね、
はい、それから安徳地区、
安徳、
はいはい、それから梶原、
はい
はい、そしてその梶原の一番端に梶原峠というのがあって、それが中川市にある財布参りの終点となります。
あ、はい、そうですか。はい、そこから先は、まあ、いろんなルートで、太宰府天満宮を目指したということでしょうね。
そうですね、
はい
はい、でも今はですね、春日市、大野城市、太宰府市と、もうほぼほぼ財布参りの道は残っていないようですね。もうやっぱり住宅開発とかですね、
ですね、
はい、でこの中川市はまだまだ実際に歩いていけるところがありますので、はい、ご紹介しますね。
はい、
はい、
そういうことで、ここを起点に今からですね、ちょっと歩いていってで、皆さんにご紹介していきたいと思います。
お願いします。
セブンミリオンというゴルフ場の入り口を出まして次へ向かいます。
岡崎峠から中川市の方へ向かって200メートルぐらい歩いたところに来ました。はい、ここはどういうところでしょうか。
はい、古代の財布参りの道の上にほぼほぼ県道56号線が、重なっている状態ですね。はい、今ここに岡崎峠から200メートルほど行って左に入り込む小道があります。
はい、ね、
はい、これが元々の昔の財布参りの道なんですね。はい、だから道自体を見ますと当時の様子がわかると思いますが、ほぼほぼ一軒ですね、広さがですね。
はい、はい、ほぼ2メーターぐらいですね。
はい、はい、そうなんですね。昔はですね、この岡崎峠には追いはぎが出没していたそうです。はい、
そう考えられますね。
はい、もうそれだけ山深かったのだと思われます。はい、でそこで多くの人々が行き交う岡崎峠には邪悪なものを防ぐ賽の神が祀られていました。
ね、はい、
で旅行く人々は賽の神に旅の安全を願って手を合わせたことだと思います。
はい、
ただ残念なことにその賽の神は道の拡幅工事などでいつの間にか行方不明になってしまったということなんですね。
あ、そうですか。今車の音が少し聞こえると思いますが、県道56号線からほんのちょっと入った小道ですね、左の方に入った小道ですけれども、はい、そこに、昔の道路があったということですね。
はい、そうですね。はい、ここは小中という集落。
小中
という集落ですね。
はい、小さい中、小中という集落ですね。はい、はい、ここからはですね、道路が上の方に56号線が見えておりますけれども、ほんのちょっとだけ下ったところですね。
この道をさらに中川市の方に下っていきました。
少し中川市の方へ、下ってきました。4、500メーター来たかなというところですけれども、ここは西畑というところですね。
はい、はいはい、そうですね。西畑公民館という交差点なんですが、はい、三叉路になっております。はい、そして中川市に下っていく方から見ますと左手の方に曲がる道がございますよ ね、
はい、
はい、これはですね、この先には福岡市が運営する油山市民の森、通称モーモーランドの方につながってます。
そうですか。
はい、そうなんです。はい、実はその道も江戸時代には福岡界隈から財布参りの道として多くの人々が参詣のために利用していた道でもあるわけなんですね。はい、
福岡市の方がこっちの方へ、
この道を
通って、ね、ここでぶつかると
そこで合流するわけになるんですね。はいはい、で ここからですね、はい、大体そうですね 4,500 メートルぐらい行ったところに、はい、萩の春っていう集落があります。
萩の春、
はいはい、そこは平家の落ち武者の屋敷屋との伝承もあり、
はい、
その松江が萩の春の里人として根付いたのではないかと郷土史中川に記されております。
あ、そうですか。
はい、で実はこの萩の春にはですね、もうちょうどタケノコが出てくる時期ですから4月の終わりぐらいですか。はい、そこにお住まいの方、個人の方がですね、うん、山の谷に尺投げをたくさん植えてあるんですよ。はい、で最近はツツジも植えていらっしゃいます。はい、ですから知る人ぞ知る花の谷があるところでもあります。はい、でそこの道挟んだところにはやはり財布参りの道ですよね。天神社の方が祀られております。
あ、そうですか。
はい、でここの今私たちがいるところは西畑公民館というところにおります。
はい、
ここは昭和40年まで西畑小学校があったところです。
小学校があったんですか。
はい、そうなんですね。でここには珍しい手紙の木、タラヨウがあります。タラヨウという木があるんです。はい、
はい、
これはですね、葉っぱの裏に先の尖ったもので文字を書くとその部分が黒くなってその文字を残すことができます。はい、戦国時代にはこのタラヨウの葉の裏に文字を書いて情報のやり取りをしたという話もありますし、タラヨウの葉の裏に経文を書いたり葉を炙って占いにしたり使ったので、はい、多くは寺社に植えられていたようですね。はい、葉書という漢字をちょっと思い浮かべてください。
はいはい、
葉っぱに書く
はい、葉っぱに。
あ、そうなんですよ。このタラ用の葉、そうなんです。ね、葉書きの語源になるようなんですね。はい。でこのタラ用の葉っぱなんですけれども、はい、実際に宛先を書いて定型外の切手を貼れば輸送することも可能なんですね。はい、で郵便局の木として東京中央郵便局にも植樹されています。
どれですか。はい、ここにそれがあるということは、あ、小さい木ですね。大体そうですね、大きさはまあ、4、5メーターぐらいですかね。ちょうどあのビワの木みたいな感じがしますね。あ、葉っぱを今1枚
ですね。
はい、はい、あ、見せていただきまして、
ね、
はい、割り箸で、はい、
なんて書きましょうか。
古代の福岡。
古代の福岡ですね。
はい、
はい、
あ、なるほど、葉っぱの裏側に古代の福岡を歩くというふうに書いていただいてますけども、あ、これはよく見えますね。
ところがこれからますます見える、真っ黒になるんですよ、この字が。ですから昔紙とか墨が貴重だった時にはですね、これをまあ紙とその墨の代わり、
あ、なりますね。これが何枚かあれば、はい、手紙のやり取りができるという、そんな感じがしますね。
そうですね。
珍しい手紙の木タラ用があるという西畑公民館でした。今週は中川市の財布参りの道を歩きました。ご案内は中川市の歴史ガイドボランティア中川の白津美恵子さんにお願いしました。この続きは来週お送りいたします。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は2週間前のこの時間にご紹介したモナカの糸の鏡が買えるよっていう本屋さん。
ああ、そうでしたね、本屋さんで買えるって言ってましたね。
ご紹介しようと思います。面白い名前なんですね。糸島の顔が見える本屋さんっていうのが店の名前。
顔が見える本屋さん、
はい、前原商店街にあるんですが、元洋服屋さんだったところをリノベーションして本屋さんにしました。壁一面に一区画30センチほどの立方体がババババババッと並んでる本棚があるお店なんです。この立方体がおよそ100あるんですね。
はい、
でこの一枠が一人もしくは一グループでオーナーになってるんです。
オーナー制なんですね。
その通り。だから並べる本も並べ方もオーナーさんの自由なんです。
あ、じゃあその四角い空間は自分だけの本屋さん、そんな感覚ですね。
その通りです。私の本棚がそのままお店になってるって感じなんですね。
面白いですね。
だから絵本もあれば小説もあるし歴史書もあるしお料理の本もあったりと、さらに古本もあれば新品もあったり新刊本もあったり、あと自費出版のものもあったりするわけなんですよ。うんうん、でこの100人分のオーナーさんの本屋さんの集合体、今の本棚シェア型本屋とかブックマンションなんていう言い方をされることもあるそうなんですが、この糸島の顔が見える本屋さん、お店の店番はこのオーナーさんたちが日替わりで担当してるんです。
面白い
でしょう。この運営をしている株式会社まんまの中村真希さんにこの糸島の顔が見える本屋さんって名前をつけた理由を聞いてきました。
本棚って結構その人のキャラクターっていうかパーソナリティが出るものかなと思っていて、で実際本当に皆さんこう本当に好きな方ってこうお客さんでもすごい時間かけて一個一個見ていく本好きな方、そうすると同じ本もあるんですけど、この中にあるこの本っていうこの人のやっぱりなんか顔が見えるっていうか、こんな人なんじゃないかとか、棚のファンの人とかもいるんですよね。知らないんだけどこの人のこうセレクションがすごい好きだから、この人が勧めるなら読んだことないけど読んでみようかみたいな、なんかそういうことで顔を想像しながらオーナーさんの顔が見える 本を通じてみたいな、そういう意味で。
なるほどね、うん、面白いですね。
だから自己表現の場であったり推し活の場でもあったりするわけですよ。うん、でオーナーさん学生さんから高齢の方までいろいろいらっしゃるんですが、この本棚の場所は4ヶ月に1回場所替えが行われます。
あ、それは公平でいいです ね
、うん、中にはこんな面白いオーナーさんもいるんですよ。
糸島高校の14回生 で多分70代半ばぐらいの方たちが同窓会的に、ここはだからみんなで一人っていうよりはこの14回生の人の出したい本が、でなんか毎月14日に、まあ、ここお店番も交代でやっていただいてるので、本棚オーナーさんに毎月14日はいとこ14回生の日みたいな感じであのプチ同窓会を、でほら同窓会って普通なんかレストラン予約したり出欠取ったりしなきゃいけなくてめんどくさいんですけど、ここは14日に暇な人が来ればいいってことで、とても気に入ってますっていう風に感謝されて
横のつながりが、
そうなんです、
そしてこう世代の特徴が出そうですね、
ね、
う
ん、でこの運営してる中村真紀さんご本人は東京からの移住なんですよ。でお仕事はオンラインで東京とやってるんだけど、糸島の人とこう物理的に触れ合える場所をやりたかったなっていうのがこのきっかけだったんだそうです。でそのオーナー同士が集まってくれればその人たちのこうコミュニティができるかなと思ったら、実際にこの本棚のオーナー同士が他の活動を一緒にやり始めたりとか、友達になって飲みに行ってるとかしょっちゅうあるそうなんですよね。さらに前原商店街の1階にあるからこそのこんなこともあるみたいです。
でここはこの商店街の1階にあるから、なんか井戸端会議の場所みたいに本が好きな人ももちろんいらっしゃるんですけど、ここに来てまあもなか買ったりだとかお茶飲んだりだとか、あとお店番さんがやっぱり日によって変わるから、その友達がいるとそこに来てこう井戸端会議するみたいな、まあ、そういう場所になってて、 それはそれでなんか糸島らしくていいなと私は、はい、
活気が広がりますね。
さらにね、学生さんでオーナーになって今この上で古着と古本屋さんを始めたっていう9大生とか、で主婦で参加してあの絵本展開してたら人気が出ちゃって移動絵本屋さんを始めた人とか、なかなか夢を叶えるきっかけにもなってる糸島の顔が見える本屋さんです。
中島理恵さんでした。お知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン9のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすればスマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方、草と共に生きるオーレックの提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。